立場逆転しちゃったよ。おい。
喋るよ。
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 喋るよ。喋るよ。
いや10分も横井っていうまた別の音声配信をやっておりまして、ラジオトークですね。ラジオトークでやっていまして、でこの喋る横井と同様にアップルポッドキャストとあと Spotify でも配信してるんですよね。でラジオトークってなんか勝手に Google ポッドキャストでも配信してくれるらしいんですけど、なんか配信されてないんですよね。まあもう別にいいやと思ってあまり気にはしてないんですけど、そしたら教えてもらって分かったんですけど、10分も横井がアップルポッドキャストのなんかおすすめですかね、なんかそれに表示されてるらしくて、おおって思いましたし、この喋る横井はおかげさまでもうたくさんの方に聞いていただいてるんですけど、10分も横井が全然回らへんぜって言ってたんですけど、ただラジオトークの場合、そのラジオトーク内での再生数しか把握できないんで、おそらくはそのポッドキャスト、まあアップルポッドキャストとか、まあ、Spotify でたくさん再生していただいてるんだろうなと思うんですけど、あ、嘘、こんな聞いてもらってんねんと思って、まあすごい嬉しいなと思ってるんですけど、まあもしよければ喋る声も引き続き聞いていただければなと思います。まあその10分も横井は最近まあ対談が増えましたかね。神戸のピアノ弾き語りのミッキーさんとお話をさせていただいて、でその後そうですね、まあそれ以前から一匹どんぐりさん、神戸16ビートで活動してるミュージシャンですけど、一匹どんぐりさんとのトークも増えて、さらに松延慎吾さんを加えた3人しゃべりを、まあ、3回ほどここ最近は配信させていただいているんですけど、ここで告知なんですけど、まずは今週土曜日ですね。今週土曜日にその松延慎吾さんと一匹どんぐりさんが神戸16ビットでツーマンライブ GoToBeat を開催するんですが、その2日後です。その2日後9月28日月曜日は、毎年恒例、毎年9月28日恒例、横井慶のバースデーワンマンライブ、今年は100分も横井を開催しますんで、まあ月曜日ですけど、よければ来てほしいなと思うわけでございます。よろしくお願いします。さあ、まあ今日はいろいろ話題がタイムリーな話題が揃ってるんですけど、まずですね、先週新しい曲「短い夏」を、これライブでも一回も歌ってない完全な新曲なんですけど、まあ、これを YouTube で公開してから、この「しゃべる声」でも公開だってやったんですけど、まあ、公開して何日かして、まあ、自分でも聞いてみたんですけど、ちょっとまあミックスというかその音の処理がちょっと雑すぎて、これ音悪いなと思って、それでミックス、まあ、編集をやり直して、まあ、その1回上げた YouTube 消しちゃって、もう1回新しく上げ直したんですよね。でまあなんかそんな違い分からへんでって思う方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、一応そのミュージシャンの僕からしたら、いやいや全然違うよっていう感じになってるんで、ちょっと聞いてほしいなと思いますんで、早速かけてみようと思います。
偶然の出会い、世界を忘れた時代に突然の別れ、戦うための争いは今や幻、争わないための戦いの渦に消えていく。短い夏、どこぞの国の物語じゃあるまいし、この夏が漂う。 愛に破れ引き離され、幸福のための日々は雨に流され、日々のための幸福が残り横たわる。短い夏、秋の気配を憂う心の白状、見慣れた景色の中で、それでもまだ祈り続ける。短い夏、何度目の開口、時代遅れの世界にのりを祈りを。
というわけで、横井圭の新曲短い夏なんですけど、ミックスをやり直して、まあ、セカンドミックスというあのカッコをつけて、再アップした動画でございました。まあそのミックスのやり直しをして、YouTube 消してもう一回上げた件に関してですけど、やっぱり僕は卓録と言いまして、ドラムはコンピューターで打ち込んでるんですよね。まあ、コンピューターの自動演奏でして、まあ、それ以外のパート、まあ、今回ベースも打ち込みです。ベースもこれ今回弾いてません、僕は。ドラムとベースをコンピューターで作りまして、それ以外の楽器を全部自分でやってるわけなんですけど、まあ、なんでその、まあ、最初の、まあ、先週公開した最初のバージョンのミックスの音が雑やったかっていうとですね、まあ、雑にはやってるつもりないんですよ。作った時はもうよっしゃいいのできた、これで完璧やって思ってるんですけど、ふと第三者目線で俯瞰的に自分を見た時に全然あかんってなるんですよ。それはなんでかっていうと、僕が卓録ミュージシャンやからです。こういう音源作品のいわゆるミックスとかマスタリングと呼ばれる、まあ、編集作業ですけど、この編集作業っていうのはやっぱり作った本人やなしに別人がやらへんとあかんとか、別人がやった方がいいもんになるっていうのはもうこれセオリーなんですよね。まあ、最近はそのまあ TikTok で YOASOBI とか、なんか香水とか、香水出してる、名前忘れました人とかいるじゃないですか。まあ、ああいう人らみたいに、まあ、自分で作ってあげてる人いるんで、だから自分で編集処理やってる人いると思うんですけど、だからまあほんまにそういう人ら素晴らしいなと思うんですけど、作った本人が編集しちゃうと、作ってる本人のエゴがどうしても入っちゃうんですよね。でエゴだらけの音源になってしまって、極端なことを言ったら音楽として成立してない音源になるんですよね。だからプロのミュージシャンでも、まあ、例えばそれこそ山下達郎さんとかなんかやったら自分でまあそういう処理してるんかもしれませんけど、そういうのはできないって人もざらにいますし、で別にざらにいていいんですよ。やらない方が本当にいいんですよ、作った本人が。まあだから僕なんかやと、例えば僕はまあギターをまあ何本もこの曲で弾いてますけど、例えばギターなんかやと、まあそのジャンジャンとかペンペンって音だけやなしに、その音を出す直前のそのドゥルルンとかギュイッとか、そういう音が入ってほしいとか、あと僕まあもちろん歌歌うんですけど、まあ僕あまりリズム感は良くないんですけど、息継ぎあるじゃないですか、そのってあるじゃないですか。それで結構そのタイミングとかリズムを取ったりしてるんで、そのタイミングとかリズムを取ってるこの息継ぎの音が入っててほしいとかね、僕そんなリズム感良くないんですけどね。 とか、まあ僕シンセサイザーも弾けますけど、シンセサイザーなんかでもそのだから今言ったようなそのための音とかなんかそんなんあるんですよ。そういう余計な音なんかをまでも入れたいなんていうエゴを働いて、まあ今の音源でも結構入ってるというか入れてるんですけど、そんなん余計なんですよね。そんなんいらないんですよね。純粋に第三者が聞いて音楽になってるか音楽として成立してるかっていうことを重視してミックスしないといけないのに、まあ今も修正したバージョン聞いてもだいぶ僕のエゴが入ってますね。しかも今聞いてもちょっとあの実はこれあの喋る声のこの編集でちょっと若干高音下げてるんですけど、もうギターの高音がもうピキピキピキピキ言いすぎてもううるさいって思いましたね。だから今ちょっとあの YouTube 版よりもちょっと高音下げてあの公開してるんですけど、まだまだやり直したといっても僕のエゴだらけの作品やなと思います。これはだいぶ先の話になると思うんですけど、だから一回忘れてもらってもいいんですけど、僕はあの3枚目のアルバムをまた作ろうとしていまして、おそらくはこの短い夏とか、あと最近よく公開している帰ってこいとか、まあそんなも入れようと思ってるんですけど、まあおそらくはまあそうですね、部分的な修正というかもうワンパート、まあギターならギターでとか丸ごと多分取り直しとか、まあ、撮り直しをせんでも、まあ、例えば再編集とかし直して、しかもまあその編集は僕じゃなしにもう別人、まあ、おそらくは笹山さんにお願いしようと思ってるんですけど、まあ、別人にお願いして綺麗な音源になって生まれ変わると思うんで、まあ、その辺なんかも、楽しみにしてほしいなと思うんですけど、まあ、とは言ってもあの横井圭がもう作ってその作ったまんまのを上げましたってのを、まあ、YouTube で、まあ、今年からそういうのやってるんで、まあ、そういうなんか出来立て感というか、そういうのはもう楽しんでもらえればなと思います。さて、まあもう後半になってきましたけど、ここでお便りが来ているんで、まあそのお便りの内容ですけどね、まあ今宅録、まあレコーディングの話をしましたけど、まあ僕のこのレコーディングというか宅録に大いなる影響を及ぼしているアーティストの話でありますが、お便り、千葉県は花さん、花さんどうもいつもお便りありがとうございます。花さんから来ておりまして、ここしばらく急に仕事が忙しくて最近まとめて聞きましたっていうことで、まあ喋る横井をまとめて聞いてくれてってことですかね。よかったら10分も横井も聞いてほしいんですけど、はい、ガーネットクローの話を何回か前の放送回でされていますが、あ、まあこれはQさんがお便りをくれはった回ですね、ガーネットクローの話を何回か前の放送回でされていますが、おすすめのアルバムを教えてくださいっていうお便りが来ておりますね。まあ花さんおそらくですけどね、花さんおそらくかなりお若い方だと思ってるんですよね、僕は。まあお若い方だと思うんで、っていうのもこの花さん学生時代からお便りくれてましたからね、僕に。ああ、そっかそっか。ごめんごめん。それは花さんのお友達ですね。花さんのお友達は学生時代からお便りくれていましたが、だから、ガーネット・クローは、おそらく現役では聞いてないんじゃないですかね。ガーネット・クローは2013年に解散したんで、もう解散して7年なので、まあ、そうですね。まあ、花さんはおそらく、学生の頃は聞いておられないと思うんですけど、ガーネットクローのおすすめアルバムですが、これはもうガーネットクローのファンの方には怒られそうなことを言いますが、もうガーネットクローのファンとしてあるまじき発言でございますが、おすすめアルバム、ガーネットクローが2009年に発売した7枚目のアルバム「ステイ夜明けのソウル」っていう作品があるんですけど、これを一枚聴けば十分です。はい。この7枚目のアルバム、ステイ夜明けのソウルという一枚に、ガーネットクローのすべての要素が入ってると言っても過言ではありません。で、このアルバム一枚聴いて、あ、いいなと思ったら、まあ他の作品を聴いてもいいんちゃうかなと思うんですけど、まあ、一応補足で言っておけば、一応ガーネットクローは1枚目のアルバムと2枚目のアルバムがめっちゃ売れて、まあ、その1枚目2枚目が結構有名 なんで、まあ、7枚目聞いていいと思ったら1枚目2枚目を聞いてみてもいいんちゃうかなと思うんですが、ただ1枚目と2枚目のアルバムはデビューしてすぐなんで、だからいろんなミュージシャンやプロデューサーが関わってて、あまり4人の意向が反映されてない作品なんで、純粋にこれはガーネットクローの作品かっていうと、1枚目と2枚目のアルバムはあまり純粋なガーネットクローの作品とは言えないんですね。なんかちょっと出来もクラキマイっぽいですからね。まあクラキマイと同じ事務所なんで。で、まあガーネットクローはその2013年に解散するわけですけど、まあずっと作品を聴き続けてきた僕としては、この7枚目のアルバムを聴いて、うわーもう最高や、もうめっちゃ最高なん来たと思って、ついにガーネットクローはもう最高到達点に来たんちゃうかな、そのガーネットクローのその円熟期が来たんちゃうかなと思ったんですよね。思って思いすぎたんか知らないですけど、これ以降のガーネットクローの作品正直ダメです。まあこれはファンの方も言ってられるんで、言っておられるんで、僕が言っちゃってもいいと思うんですけど、これ以降がダメなんですよね。だからおそらくはもうガーネットクローがもうここでもう本気の本気を最後に出し尽くした作品なんちゃうかなと思うんですよね。まあガーネットクローはそのまあメンバー全員が他のミュージシャンにまあプロデュースなんかを行ってる、まあ、プロデューサー集団みたいな感じでして、でしかもそのガーネットクローはそのアコースティックな要素と、あとまあエレクトロというか電子音楽ですね、電子音楽の要素があり、まあ、そのこのアコースティックと電子要素というのをうまく混ぜて作った作品っていうのがまあ売りでありまして、とは言いつつエレキギターももちろん入れてて、でギターポップな一面もあったりしてっていう風なグループなんですけど、そういう要素が全部詰まってるんですよね。でデビュー当時ほどそんな派手な売り出し方をされてないんで、大ヒットした曲は入ってないんですけど、とは言ってもそこそこヒットした曲がまあ何曲も入っていますし、でもまあそういうことを言うのは結構打足ですね。もうそのまあおそらくはその花さん、おすすめの曲は何かということも聞きたいと思うんですけど、もうこのアルバム全部おすすめです。僕全部の曲好きです。もう捨て曲のないアルバムになってるんで、ぜひ聴いてほしいなと思います。そして僕最近ツイキャス配信を全然やってないんですけど、まあ、ツイキャス配信してるときは弾き語りを、まあ、主に配信してるんですけど、僕このガーネットクローのステイ夜明けのソウルに入ってる日々のほとりっていう曲があって、まあ、この曲もすごい好きなんですけど、この日々のほとり僕何回か弾き語りしていますんで、まあ何かの機会にやってみようかなと思ったりもしています。それではここで曲のリクエストが来ましたんで、東京都は流れ星さんからセカンドアルバム軌道に収録されている A を聞いてください。
街の決まり聞いた値段さえついてしまった夢や愛や幸せに迷っていたんだ。二度と縁などないと決めつけ諦めた感情、まだこだわり続けていいこと信じてみるよ。 動く日が来ればいい。初めてそのままでいてほしいと思えた人の行く先へ。形だけの理想だと捨て去ろうとした恋、他人事の物語じゃ誰もが涙する。飾りでも捨てた捨てもない、溢れ出てくる純情、ずっとこだわり続けて欲しいこと伝えたい。いつかこの声が届く日が来ればいい。同じ癖を持ったせっかちな生き方を曲げるように、恥じぬように。でも前を向いて笑顔で駆け出す姿、無理やりやめることを得た自分に重ね合わしていた。この声が届く日が来ればいい。初めてそのままでいてほしいと思えた人の行く先へ。
横井圭でセカンドアルバム軌道に収録している A でした。東京都の流れ星さん、ふと最近思い出してこの曲を聴いていますということでありがとうございます。最近ライブではあんまり歌ってませんけど、これからもまた歌っていけたらなと思ってますし、ワンマンライブでも一応候補曲には入れてたんですけど、ちょっと今回歌わない可能性高いですけど、僕のまあ大事な曲、大事な一曲なんで、僕も忘れかけてましたね。忘れていませんので、ありがとうございます。そんなわけで、ちょっと時間少し余ってるんで小ネタを喋って終わろうと思うんですけど、畑崎陽平くんがなんかまた腰を痛めたらしいんですけど、横井圭は身長が185センチあるんで、身長高いんで普通に日常生活してても腰を痛めるというか痛めやすい体なんで、痛めないように本当に足を中心に動かして足を使って重いもん持ったりとかしてるんで、畑崎くんに 以前レクチャー付きでこうやって足を使えば腰を痛めないんだってことを何回も熱弁したんですけど、彼にまたその話をしたんですけど、彼はその僕が一生懸命レクチャーした話を完全に忘れていまして、すごい悲しかったです。ではまた37歳になった横井圭と来週お会いしましょう。
しゃべる横井。
しゃべる横井。
しゃべる横井。